こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。古着転売だけで毎月10万円メルカリでできる最強の副業は、シーナによる副業実践書でメルカリを中心としたフリマアプリで古着を販売し、月5万円から10万円程度の利益を目指す方法を解説している。著者は会社員退職後、アフィリエイトやアマゾン転売での挫折を経て古着転売に取り組んだ経験を背景に、初心者が少額資金で始めるための手順を整理している。本書の特徴は、単なる仕入れ先リストやブランド紹介ではなく、商品リサーチ、仕入れ判断、販売ページ作成、購入者像の設定までを一連のビジネス工程として扱う点にある。古着は定価やバーコードで価値を判断しにくいため、知識と見せ方によって価格差が生まれやすい。本書はその市場特性を利用し、低資金の副業として実行可能な形に落とし込むことを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、古着転売を産廃卸の小規模ビジネスとして位置づける視点。本書の中心的な前提は、古着転売を単なる安く買って高く売る行為ではなく、転売者、購入者、実店舗の3社に利点がある産家と卸のビジネスとして捉える点にある。古着店やリサイクルショップには価値が十分に伝わらないまま置かれている商品が存在する。転売者はそれを見つけ、適切な説明や写真販売チャンネルを通じて必要としている購入者に届ける。購入者は新品より安く好みに合う一点物を手に入れられ、店舗側も在庫回転や販売機会を得る。この整理は、生活必需品や人気商品の買い占め型転売とは異なる倫理的な位置づけを示すために重要である。ただし、産廃卸が成立するには、商品の状態を正確に伝えること、過度な誇張を避けること、仕入れ先との関係を損なわないことが前提になる。本書は古着の再流通を価値創出として説明し、副業としての正当性を読者に理解させようとしている。次に、バーコードのない不義指示場に生まれる価格差を利用する仕組み。本書が古着を副業商材として重視する理由は、家電や本のように型番やバーコードで相場が簡単に共有されにくいからである。古着はブランド年代、サイズ感、色、状態、流行との相性、写真での見え方によって価値が変わるため、売り手ごとの判断差が大きい。これは初心者にとって難しさでもあるが、同時にリサーチと表現で利益を作れる余地でもある。本書では、メルカリなどで実際に売れている商品を調べ、何が売れるのかを観察することが出発点になる。仕入れ価格の安さだけを見て買うのではなく、販売価格、手数料、送料、売れるまでの期間を含めて考える必要がある。古着は一点物であるため、完全な同一商品と比較するのは難しいが、似たジャンルや雰囲気の販売実績を見ることで判断精度を上げられる。この市場の不透明さを勘ではなく継続的な観察と検証で扱うことが本書の実践性を支えている。さらに、ステップ形式で初心者を行動に移すための学習順序。本書は基礎知識から応用までを段階的に整理しており、古着転売を始める人がどの順番で学び、何を実行すべきかを把握しやすい構成になっている。最初に古着転売の全体像を説明し、次に事前準備、リサーチ、仕入れ、販売ページ作成、応用編へ進む。これは初心者が陥りやすい、先に仕入れてから売り方に困るという失敗を避けるために有効である。特に重要なのは、いきなり大量に商品を買うのではなく、自宅にある服の出品などを通じて写真撮影、説明文、価格設定、購入者対応、発送の流れを体験する点である。少額で実験しながら学ぶことで、失敗した場合の損失を限定できる。また勉強してから行動するだけでなく、行動後に結果を見て再び学ぶサイクルが強調される。副業本にありがちな精神論ではなく、作業工程を小さく分解して実行可能にしていることが、本書の入門書としての価値である。そして、リサイクルショップとフリーマーケットを使う仕入れ判断。本書では、古着転売の仕入れ先としてリサイクルショップやフリーマーケットが取り上げられる。これらの場所では価格が低く設定された商品や、ネット上ではより高く評価される可能性のある商品を見つけられる一方、状態確認や需要判断を誤ると在庫化しやすい。したがって、仕入れは宝探しではなく、販売可能性を事前に見積もる作業として扱われる。見るべき点は、ブランド名だけではない。サイズ、汚れや傷、季節性、流行しているシルエット、写真映え、購入者が検索しそうな特徴などが関係する。古着は一点物で定価が存在しないため、相場の幅を読む力が必要になる。本書の実用性は、仕入れを感覚任せにせず、売れた実績をもとに判断する姿勢を読者に促す点にある。さらに、少ない資金から始める場合は、利益額だけでなく資金の回転も重要になる。高利益でも長く売れない商品より早く売れる商品を選ぶ考え方は、副業として継続する上で現実的である。 最後に、販売ページ作成と購入者像の設定を重視するマーケティング本社の特徴の一つは、古着転売を仕入れだけで決まる仕事として扱わず、販売ページの作り方を重要な工程として位置づける点である。同じ商品でも、写真タイトル、説明文、サイズ表記、状態説明、着用イメージの伝え方によって購入率は変わる。古着は新品のように統一された商品情報がないため、販売者がどれだけ不安を取り除き、魅力を整理できるかが大きい。さらに誰に売るのかという購入者像の設定も重視される。単にメンズ古着やレディース服と広く捉えるのではなく、どのような雰囲気を好む人が買うのか、どの検索語で探すのか、どの価格帯なら納得するのかを考える必要がある。この考え方は小規模な個人販売にも応用できる基本的なマーケティングである。一方で販売ページの改善には手間がかかり、撮影や採寸、説明文作成、発送対応を継続する必要がある。本社は副業としての魅力を示しながらも、実務量を伴う仕事であることを理解させる内容になっている。結論として、本社はメルカリで不用品を売った経験があり、そこから副業として収益化したい人に特に向いている。ファッションに詳しい人だけでなく、古着の価値判断をリサーチによって学びたい初心者にも適している。得られる実践的な利点は、仕入れから販売までの流れを体系的に理解できること、少額資金で試せること。販売ページや購入者像の考え方を通じて個人販売の基本を学べることである。知的な面では、価値が明確でない中古品市場で情報の見せ方や需要との接続が価格を生む仕組みを理解できる。似た副業本の中には利益額や裏技を強調するものも多いが、本書は古着という具体的な商材に絞り、リサイクルショップ、フリーマーケット、メルカリ販売という身近な経路に落とし込んでいる点が特徴である。また三波よしの考え方を示すことで、転売に対する抵抗感にも一定の説明を与えている。ただし、月10万円を目指すには継続的な仕入れ、検品、出品、改善が必要であり、完全に手軽な収入源ではない。現実的な作業を受け入れられる読者にとって具体性の高い入門書である。ご支援いただける場合は椎名ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。